京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の坂本が担当します。
はい、スタートいたしました。坂本委員長、今日もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
さあ、今日はどんなお話になりますでしょうか。
はい、そうですね、今日はまた京都市動物園のゴリラファミリーのお話を少ししたいと思います。
よろしくお願いいたします。はい、ね、フェイスブックフォローさせていただいてるんですけれども、あ、はい、ね、かわいいです ね、
ですね、
ゴリラファミリー。
そうですね、ね、まあ、お父さん、それからお母さん、まあ、お父さんが桃太郎で、はい、お母さんが元気、
はい、
そして長男が源太郎で、うん、次男が金太郎のこの4頭が京都市動物園で暮らしているんですけれども、
はい、
今日は源太郎くんの話題です。
あ、源太郎くん、お兄ちゃんの、
はい、
ご長男の、
はい、長男の源太郎、はい、まあ、10歳を超えですね、
うん、
ちょっとこう、まあ、難しいお年頃といいましょうか。まあ、人でいうと思春期のような、まあ、お年頃に入ってきまして、
はい、
お母さんにですね、随分反抗的なんですね。
まあ、そういうのゴリラたちにもあるんですね。
そうですね。
だ
から、その今まではすごく甘えていたのに、ちょっとこう母親に対して乱暴な態度を取ったりだとか、
あら、
するので、まあ、度が行きすぎると父親の桃太郎に怒られてるんですけども、
なんだか人間の家族みたいですね。
あ、そうですね。
ね。
で、そのまあ、お母さんに対してはそうやって、まあ、ちょっとこう、なんでしょうね、反抗的な態度を取るんですけれども、
はい、
今ゴリラたちって、まあ、毎日日々トレーニングを繰り返しています。
はい、
で、何のトレーニングかっていうと、例えばその聴診器を当てて心音を聞くとか、
はい、
そういうことができるように、その受け入れてもらえるようなトレーニングをしているんです。
あ、
ですから、まあ、検査をするときに、まあ、採血ができたりとか、
はい、
あるいはそのもっと全身の、まあ、健康診断をするときには麻酔をかけるので、その時も麻酔銃や吹き矢を使わずに、
うん、
そのまま折り腰に注射が打てるようにっていうトレーニングなんですね。
あ、でもそれ大切ですよね。ちょっとでも体の負担を、ね、負担をかけないようにということですよね。
は
い、
ですから、特に、まあ、これは世界的な傾向、世界的なその飼育下のゴリラの傾向なんですけれども、
はい、
心臓病で亡くなる子が多くて、
あ、
でそれを、まあ、予防するためにも、その今心電計、心電図を測る装置と、はい、それが聴診器の中に組み込まれたような電子機器があって、
うん、新しいものができてるんですね。
で、その聴診器を当てることによって、はい、まあ、心電図を記録することができるので、
お、
まあ、そういうものが当てられるように日頃からトレーニングしておけば、
うん、
まあ、異常に早く気がつくことができるっていうことで取り組んでもらってますし、
そうなんですね。
まあ、血圧を測ったりとか、
はい、
まあ、注射を打つ練習なんかも、
うん、
担当者が一生懸命頑張ってやってくれてるんです。
へー、なんか私たちが知らないところで本当に飼育員の皆さんは動物たちのケアをしておられるんですね。
そうですね、まあ、もちろん飼育員だけじゃなくて獣医も一緒に、まあ、取り組んでくれているんですけれども、
は
い、その麻酔の入り方もですね、
はい、
まあ、麻酔銃で狙ったり、うん、吹き矢で狙ったりすると、
はい、
やっぱり、まあ、撃たれるのは嫌なので、
うん、
まあ、緊張もするし、
はい、
必死になって逃げようとするので、
あ、
まあ、すごい興奮状態で麻酔薬が入ることになって、
うん、
まあ、効きが悪かったり、急に深く入ったりって安定しないので、それよりもそのトレーニングの、まあ、で注射がちゃんと打てるようになるとですね、本当に静かに、
はい、うん、
まあ、その場で眠るようにこう麻酔が導入することができて、
で、ね、
お互いにすごく、
うん、
まあ、ストレスがなくて安全に、
はい、
処置ができるので、
うん、
まあ、こういう、まあ、トレーニング欠かせないんですけれども、
そうなんですね。
で、まあ、源太郎くんも、
はい、
担当者とともにトレーニングに励むわけなんですけれども、
はい、
最近ですね、どうもその、うん、担当者がじっと見つめられている節がありまして、
はい、
でそのトレーニングが終わると、
ええ、
まあ、よくできたらできたことを強化するためにちょっとだけおやつをあげたりはするんですけれども、はい、うんうん、まあ、その一連のトレーニングが終わって、
ええ、
じゃあねってこう別れ際に、
はい、
すごい物悲しい声で、
うん、ほほほほほほほ
って鳴くんですよ。
まあなんだか可愛らしい。
もうちょっとあんまり似てなかったんですけどね。
そうなんですか。
もうちょっと、小さな優しい声で鳴くんです。これ
は
あの寂しい時にゴリラが出す声なんですけれども、だから別れを悲しんでる。でどうもですね、まあそのお年頃になって、
はい、
その対象が今の、うん、まあ、担当者が女性の、飼育員なので、彼女に対してちょっとこう思いを寄せてる節がどうもあるんじゃないかと。
そうなんですね、うわでもこればかりは、
そうですね、
実らせてあげないけれど、
いや、まあ、そういうわけにはいかないんですけども、ね、あの、まあ、もともと源太郎くんは、はい、あの幼い時といいますか生まれて5日目ぐらいには、うん、
はい、
すっかり体が弱ってしまって、
はい、
で取り上げて治療せざるを得なかったんですね。お母さんのお乳があまり出ていなかったので、だいたい生まれて3日ぐらいはですね、
はい、
まあ、何にも飲まなくても食べなくても元気でいられるんですよ、
はい、
それぐらい蓄えをもらって出てくるんですね、ですからその例えばお乳の出が悪かったとしても、
はい、
まあ、3日の間に出るようになれば、うん、ちゃんとリカバリーできるようになっているんで す。
それは人間もそうなんですか。
人間も多少はそういうところあると思います。はい、でその3日の間に出ればよかったんだけれども、でその授乳行動って言ってお母さんがそのお乳を含ませて、はい、で源太郎が吸い付いているところは確認できていたので、
はい、
ちょっと安心してたんですけれども、3日目を過ぎてから急速にあの元気がなくなって、
はい、
でもう5日目の朝にはちょっとこれは本当に治療しないと危ないというレベルになったので、
はい、
まあ、お母さんから取り上げるんですけども、まあお母さん必死で子供を守ろうとするので、
うん、
まあ、赤ちゃん離さないんですよね、
はい、
だけどもあの分離しないと助けられないので、
はい、
あの担当者がですね、担当獣医がですね、
はい、
麻酔銃を持って登場すると、
ま
あ、それを恐れてパニックになるので、
はいはい、
でそのパニックになってたまたま赤ちゃんを通路に置いて部屋に戻りかけたところを分離ができて、
だったんですね、
すごい悲鳴です。
かわいそう。でもね、あの助けるためだから。
そうですね、で、まあ、取り上げたら体温も下がってますし、まあ、32度、
はい、
まあ、あの測定限界以下だったんですね。で、
はい、
呼吸もかすかでしたし、まあ、心音は取れたんですけども、
はい、
急いで動物園の中にある病院に連れて行って、温めて、
うん、
で、まあ、緊急薬を打って、まあ、強心剤やそれから呼吸を、まあ、強く、はい、あの引き出すようなお薬をあげて、なんとか戻ってきたんです。
よかった。
でただまあお乳が出てないっていう現状があるので、そのまま返しても、まあ、育たないということもありますので、
はい、
まあ、人が育てることにしたんですけども、人が最後まで育ててしまうと、
うん、
自分をゴリラだという理解ができなくなって、ゴリラ同士のコミュニケーションが取れなくなるので、
あ、そっか、
でいろんな文献集めたら、だいたい1歳半までに戻せばゴリラとして生育できるっていうことが分かったので、できるだけ早く戻そう、で自分の力で、まあ折り腰ですけれども飼育員のところに来てお乳をというか、まあミルクをあげるんですけどもね、そのミルクを飲めるようになる体力がつくまでは人が育てようってことになって、で10ヶ月半だけ人があの親代わりになって育てました。
そうだったんですね、はい、そっか。じゃあ、まあ、ちょっと早めにお母さんの元に帰ることができたんですね。
そうですね、はい、でその、まあ、目が見え始めてから、まあ、1ヶ月ぐらいで目が見え始めるんですけども、
はい、
それから毎日お母さんのところに連れて行って、
はい、
折り腰ですけども、面談をしてもらって、で、あの人が育てるので、自分は人の赤ちゃんだってあるいは人が好きだっていうのはもう止められないんですね、
うん、
まあ、愛情かけて育てないと育たないっていうところもありますので、
はい、
だけどもゴリラもあの仲間だっていうことは理解してもらうように育てって言いました、
うん、難しそう。
そうですね、だから遊び相手として、ね、
はい、
あるいはあの一緒にいても大丈夫な相手、頼れる相手っていうことで毎日毎日会わせて、う
ん、
あの担当者が一生懸命、あの連れてっては折り腰に会わせていました、
そう だったんですね。
なので、まあ同居して最初は 2頭の間に緊張感があったんですけども、
はい、
で母親の元気も自分の子供っていう理解はしなかったみたいです。
そうなんですね。
その目の見えてない時期は一緒にしてないので、あ、まあ、子供を失って1ヶ月間して現れたその赤ちゃんは、
うん、
まあ、自分の子ではないその担当者の子供だっていう理解を していたようです。
同じ形をしているのに、
そうそうそう、
担当者さんの、
ね、
子供だと。
どちらかというと触りたいけど、
ええ、
触らせてくれるかな的な感じですね。だからその遠慮しつつ、赤ちゃんが例えば手が、ええ、折り腰に入って、ええ、そーっと握るんですけども、うん、赤ちゃんがこう引き上げようとするとさっと離してくれるんですよ。
なんと優しい。
最初は本当に引き込まれるんじゃないかっていうのを危惧してたんですけども、
はい、
そうはならなかったので、おそらく自分の子供っていう理解はしてなかったかもしれないですね、うん、だけどその緊張感のある中2頭一緒にしたらちゃんと次の日の朝には抱かれて寝てたので、
よかった、いやでもこれってきっとその元気ママの、ね、お母さんの元気 の、 その優しさ、はい、優しい性格とかもあるんでしょうね。
そうですね。ですからこちら側の思いとしては、
うんうん、
元気にもその母性を失わないように、
ああそっか、
赤ちゃんにずっと会ってもらって、はい、子育てだとかその母性を失わないように維持をするという意味でも毎日連れて行くっていうのが、まあ、
なるほど、
うまくいったのかもしれません。
うわーすごい取り組みですよね。そっか、
ね、なので、源太郎がですね人も好きなんですよね、
はい、うん、
ですからお世話をしてくれるその飼育員さんが、まあ、もしかしたら初恋の相手になってるのかもしれません、まあ
そうですか、
まあ、これからだんだん大人になってですね、
ね
また、できれば新しい出会いを、
うん、
創出したいというふうに思っているので、その暁には、
はい、
いいお父さんになってくれるって実は思ってます、
うん、
お母さんが赤ちゃんを産むところや、
はい、
お母さんとお父さんが交尾をするところも、
うん、
まあ間近で見ているので、
あそっか、そういうことですよね。
そうなんです、うん、学ばないと、
うん、
できないんです。
はあ、なるほど。
だから、桃太郎が生まれた時にはもうお父さんが他界していたので、
はい、
桃太郎は上野動物園で生まれたんですけれども、はい、父親がもう他界していたので、父親の振る舞いとか、
は
あ、オスのゴリラの振る舞いを知らずに、だから交尾はどちらかというと元気が教えてあげた感じです。
そうなんですね、はい、いやなんだか動物たちの世界ってなかなかいろんな形があるんですね。
そうですね、
難しい、はい、あいやなんか聞き入ってしまいました。
あいえいえいえ
もうなんとなくその元気たちのその様子を想像しながら、ね、絵を想像しながら聞いているとなんだか、ね、親子関係って
そうです ね、 ね、はい、
かわいそうだなと思ったものの、でも今となってはねちゃんと親子元に戻って、
そうです ね、
ね、
はい、
そうですか。いやだからそういう経緯があってどうも人間に恋をしやすい源太郎くん、
はい、
なるほど、ね、いやちょっと源太郎くんが同じゴリラを好きになってくれる日が楽しみですよ ね、
あそうですね、はいはい、
ね、
ぜひそういう日が来てほしいなって思っています
ね。
ゴリラの、はい、ゴリラたちの、ね、
お庭といえば、はい、毎年ね、
そうです ね、
ね
木を皆さんから募集して、
で
持ってきていただいて、それを、まあはい、職員が中に植えて、
はい、
まあ、森を作ろうということをに取り組んでいるんです、
うんうんうん、
でこのプロジェクト、植物が植え替えがしやすい冬になってから始まるんですけども、
はい、
今年もずっと続けてきて、でたくさんの木が寄せられて、
はい、
今年いただいたのは60本ぐらいお持ちいただいてて、
すごい、
あとね、はい、Amazon の欲しいものリストでも木を出したら、
はい、
皆さんいっぱい買ってくださって、
すごい、
合わせて100本ぐらいなってるかもしれません。
うわ、でもそれだけあれば、たとえゴリラたちが遊んだとしても結構残っていくんじゃないんですか
というのを期待していて実は去年も100本ぐらい
あ、そうなんですね、
いただいたのを植えたんですね、まあ、もちろんその、はい、ゴリラって、まあ、折ったり抜いたり食べたりするんですけども、
はい、
だけどそれはゴリラにとってすごくいいことなんです、うん、物の形を変える、
はい、
その自分でその、まあ、 折ったりかじったり引きずり回したりっていうのも、うん、ゴリラの、まあ、あの健康を保つ上ではとても大切なことだし、
うんうん、
でまあ、茂みができてちょっと隠れるところもできれば、
うん、
あの視線にさらされたくない時にはその物陰に隠れることができますしね、うん、ですからあの、まあ、もともと森の中で暮らしている動物たちなので、その森を提供できるようにということで、うん、お届けいただく皆さんにも一緒になって参加していただいて森づくりに協力をしていただいているところです、
うん、ね、でも素晴らしいですよね。わ、いつかね本当にたくさんの木があのお庭にいっぱい、
そうです ね、
ね、茂っている姿が見えるといいんですけど、
はい、
ね、そっか、毎年でも続けていけばきっといつかは、
そうです ね、
ね、
あの本当にこの取り組み自体は、はい、まあ、新しい施設になってからはそんなに年は経ってないんですけれども、もう平成20年ぐらいの頃から、うん、まあ、今の施設ができる前から、
はい、
実はそのゴリラがいるケージの中に植物を植えるっていうことは続けていて、
うん、なんですね、
あの今名誉園長していただいている山際先生、山際獣医師さんの、
はいはい、
あがまだ大学の教授だった頃に、まあ、ゴリラにとって物の形を変えられるものがあった方がいいっていうアドバイスを受けたんですね、
はい、
その当時芝生の運動場に遊具があるだけだったんですけど、で、まあ、もちろん段ボール箱でも何でもいいんだっていう話だったんですけど、うん、まあ、抜かれる覚悟で木を植えていったら、
はい、
まあ、やっぱり一定定着していくので、
うん、
だからまあそれがまあ引き継がれて今の新しい施設でもまあ行われているということです。
そうなんですね、はい、わ、ちょっと楽しみに、ね、
はい、
しておきたいと思います、
はい、
さあそしてイベントも、ね、ありますよね。
そうですね、
はい、春に向けてのイベントといいますと、
はい、実はあの今年はちょっとあの新たな試みとしてですね、
はい、
春休みの期間中は、休園日を臨時開園することに、してみました。
お、いいですね、
そうですね、まあ、ちょっと新型コロナウイルスの状況がどうなるかっていうのはまだ読めないところではあるんですけれども、
はい、
あのまあ、できるだけあの春休みのいい時期に、うん、まあ、おそらく先ほど桜の話もされてましたけれども、はい、その桜も咲いているかな、うん、ということも含めて、
そうですね、
春休みの期間中、2回あの月曜日があるんですけども、はい、普段でしたら休園のところを臨時開園することになりますので、
はい、
ぜひお越しいただけたらと思います。
そうですよね、春休みに向けて3月28日と4月4日の月曜日が、はい、臨時開園の日ということですね、
は
い、
そうですね、
はい、楽しみにしておきましょう、
はい、あと、はい、春休みの期間中ですけれども、
はい、
夜間開園を今年は4月2日と3日に開催をします、は
い、あ、土日ですね、ちょうど、
はい、8時まで開園しています。で、
はい、
まあ、あの入れ替え制でもないので、まあ、そのまま8時まで入っていらっしゃることができますし、
はい、
まあ、最終入園できるのは7時半までということになりますけれども、うん、ぜひこちらの方もうまく桜のタイミングと合えば
夜桜が
見ることができるかもしれません、
ね、はい、いいですよね、あの感染対策しっかりしてお越しいただければね、はい、もうぜひぜひもう春を満喫できるチャンスですね、
はい、
はい、あと、3月6日まででしたよね、はい、確かあのあ、
そうですね、
7代目のアニマル園長選挙、
はい、
投票
で26日に発表します、
はい、
で、まあ、ちょっと密を避けるために式典はしないんですけれども、はい、ホームページで掲出したり、あるいは園内の掲示物でお知らせをすることになりますので、
はい、
ぜひお楽しみ、
ね、ちょっと誰になるんだ、はい、誰というかどの子になるんだろう、楽しみですけれどもね、はい、はい、ということであっという間の、ね、お時間なんですけれども、はい、いやもうゴリラたち、ね、ちょっと素敵な恋ができるといいなと、
あ、そうですね、そうですね、本当にあのゴリラ同士の恋ができるようになるといいなと思っています、
ね、あ、はい、すいません、ちなみに、
はい、
あの源太郎くんは、
はい、
あのいつ頃そういうお見合いできるぐらいの年になるんですか。
そうですね、年齢的にはもうぼちぼち大丈夫な年齢になりつつあります。
あ、なるほど、
もうしばらくかかると思いますね、ちゃんとあの大人のオスとしての、
あ、そう
あの群れが持てるような、うん、あの体格になったり、
シルバーバックと言われているような、
そうですね、まだあの、うん、背中は真っ黒ですね、
まだなんか可愛い子供っぽさがありますよね、
まだ子供さ残ってますね、
ねえ、はい、そっか、そんな源太郎くんにもぜひ会いに京都市動物園行っていただきたいと思います。はい、はい、ということで今日は、月の1週目京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の園長で坂本秀房さんにご担当いただきました。坂本園長ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ坂本店長、次の曲ご紹介してからクローズお願いいたします。
はい、わかりました。次はですね、はい、まあ、実は007シリーズで、最後の作品と、なりました25作目の、ノータイムトゥダイで使われた、
はい、
まあ、このルイ・アームストロングが歌っている、We have all the time in the world、
はい、
あの時間はたくさんあるんだっていう、うん、これはまあ映画の中でも出てくるセリフなんですけれども、
はい、
とても美しい曲なのでぜひぜひ、
ぜひでは聴いていただきましょう、はい、坂本園長ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。